ようございます。るみです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。新しい優香とのコラボラジオに皆様フォローありがとうございます。このねラジオなんですけど、本当に私はいいラジオだなと思っています。いろんな考え方があります。だから正解はないんですが、でも自分の中の正解って何だろうなっていうふうに考えていただく、そういう要素を持っていると私は思ってます。で、私がこのねカウンセリングって仕事をしたいと思ったのはなぜか、昨日もお話ししましたけども、幼少期から、もう本当に小さい時からですね、心ということにすごく注目していた。で、私がすごく自分のこのね51歳の頭の中でも記憶しているのは、もう幼稚園の時からの記憶ですね。幼稚園の時からのいろんなその場面、幼稚園の時行っていた時の、友達との間とか、まあ、弟が生まれた時のこととか、お母さんの様子とか、まあ、いろんなことがあって、まあ、いろんな事件もあったりしたわけですよ。で、その事件を覚えてたりもするし、自分の感情も覚えてたりするし、幼稚園ながらも自分に自信がない自分がいるっていうのをすごく覚えてました。なぜかというと、私よりね可愛い子、やっぱり人ですから、人間ですから、まあ、動物ですから、まあ、動物っていうか、そういうのが先かな、本能でやっぱり可愛いとかいうものには惹かれるわけですね。男の子はね、そういう女の子に活発とかね元気とか、私はどちらかというとおとなしい方なんで、おとなしい人間、おとなしい子だったし、まあ、姿形もそういう風な形にされられたんですね、させられてましたね。おかっぱでおとなしい感じの、まあなんだろうな、女の子みたいな感じで、人気がある子とかね、活発でなんか人気っていうか、なんかみんなでワヤワヤしてる雰囲気の子たちって、やっぱ背が高かったり、まあ、ショートカットだったりするんですよ。元気で、私は結構ね親にそういう服着せられてたんですよね。最近そういうワークねしましてね、どんな服着てるっていう、自分でそれ身を守ってるっていうね服、私がどんな服を着たいかっていうのは、まあ、子供ながらにも本能にはあったかもしれませんけども、それはなし無視ですね。はい、親が無視、親が着せた自分が着せたい服を着せる、まあこれは普通にあるかもしれません。こういう可愛い感じにしたいとか、あ可愛いって親が思うんでしょうけどね。まあそんなところから始まってます。だけどね、その子たちの仲間とかにも入ってましたし、楽しんでましたし、まあ自由奔放、なんだけど天真爛漫に私は遊んでた記憶があります。幼稚園のその園庭で、そうめちゃくちゃ楽しかったですね。未就園の幼稚園だったので、私服でみんな来てましたし、でもねお弁当とかねご飯食べるの一番最後だったんですよ。今だったら一番最初めに食べ終わっちゃうんですけど、丸飲みしてんじゃないって言われるぐらい早いんだけど、お弁当の時は一番最後でしたね本当に。いや、みんな遊んでるのに自分だけ残ってるって、なんか涙出てきて泣いた記憶ありますもん。それも覚えてます。それぐらい自分がなんか置いてけぼりにされてるとか取り残されてるっていう感を感じる子だったんですね。言いたいことがちゃんとパッと言えないから、そういう部分ではうってなる子でした。まあ、そういう性質で少なからず大人になっても残ってると思いますね。性格なんで、性格って面白いですよね。だからね、不思議だなと思います。まあ、性格治んないって言っても、考え方とか行動とかで、筋トレと同じように身についていくものでもあります。その性格からできなかったことプラスアルファ、なんかそのできる方についていくっていうね。で、私がこのまあ、なんか昨日もちょっと話が飛び飛びになって申し訳なかったですね。なんかちょっと昨日聞いてて、あ飛んでるなって思ったんですよ、自分の収録聞いて。なんでコラボ収録してんのっていうところに行きたかったんだけど、なんか途中から飛んじゃったみたいな。まあ要するに、昨日言いたかったのはね、ラジオの主力でも一番の話題になっているマウント取る同僚っていうのはあるけども、それに対して自分はこういう意見だっていうふうに言って、まあそれを 踏まえてでもそのラジオを聞いてみると、あ、そういう考え方あるんだなっていうふうに思うっていうことがまずお伝えしたかったのと、あと一つですね、私が対話が大事だよ、話すことが大事だよって言ってるのには、彼女との話してきた期間があるからです。2019年に会ったから、まあ2016年だとその7年ぐらいもうお付き合いがあるわけです。その中で、ね、ずっと対話をしてきてます。心の対話です。そこで私が力をもらったっていう事実があるんですよ。前に進めたっていう事実が。じゃあレミさんはカウンセリング受けたことないんですかとかね、カウンセラーしてるけどって言った時に、私は受けたことあります、数人の方にあります。その中でもらえた力ってあるんだけど、やっぱり一時的で終わるっていうことも多かったし、一方的にカウンセラーといえども、臨床心理士とか公認心理士じゃありませんので、まあ、いわゆる巷のカウンセラーですね、その巷の方たちでもカウンセリングできるんですよ。ある視点を持っていれば、こういう考えを持ってカウンセリングしますというね、そういう視点で、だから公認心理師と認定心理師が、あ、ごめんなさい声がちょろがっちゃったね、どんなことができるかっていうのは正直私は分かりません。そういう方たちに行ったことないんで、本当に心の問題というか、病院に通うとかね、解決したいって言ったらそういうところに行くかもしれませんが、私は気軽に、まあ、その受け入れるようなところで受けたわけですね、まあ、SNS とかそういうところから通じてとか、今ではそういうのができますからね、まあ、そこから得られたこととか学んだこともあるし、それから得られたことによって、あ、やっぱり私はこういう考え方は違うんだなとかいうふうなことも再発見することもありました。だからその方にとっては、そのカウンセラーにとってはそのやり方はいいかもしれないけど、私にとっては自分の生き方と反するなっていうこともあるんです。その方はすごい幸せになりました、私はこれでこういう研究をしてっていうね、カウンセラーになった経緯などを話すんだけど、まあ、それも一つのやり方なんです、考え方でも違う考え方もあるよ。だからいろんな要素を取り入れて、自分の中にその生活の中とかね、生き方に取り入れるっていう意味で、このラジオ、新しいラジオはすごくおすすめです。で、私が自分自身が彼女と話して前に進んだからなんですよ。だから彼女との会話をね聞くと、何かどっかにヒントがあるんじゃない、あなたにとって、私にとってもそうですよ。で、優香も言ってます、優香は自分にとってももう一度自分のその整理、あ、なんて言ってたかな、今日朝のね、朝ね LINE をしたんだけど、 LINE をしてたんだけど、なんて彼女言ってたかな、まあ、リアルにちょっと開いてるか、彼女が、ね、言ってたのは、そう、思考や感情の整理に役立つと思うから継続していこう。私感情整理カウンセラーって名乗ってますけど、GPT にはね、あなたは感情整理できるんですよっていうふうに言われたんで、感情整理カウンセラーがいいですみたいなことで、ちょっとそういう感じで、ちょっとそういうふうに名乗ってみようかなって思ったんだけど、この感情整理なんですよね、要するに感情整理にポイントが置くんです。だから不安でも前に進めるよ、私のキーフレーズは、生きてれば、ね、必ず不安とか揺れるんですよ。楽しいこともあるし、前にも進めるしいいんだけど、必ずどっかでまたあれって思うことあるんです。それは自分の思考癖とか思い癖とか習慣がそうさせてるかもしれないし、それでもその癖がちょっと和らいで前に進めるかもしれないけど、それでもやっぱりあれ、こういう時どうするのってふうに立ち止まったりするんですよ。だけども前に進めるよ。で、私が彼女と、すごく会ったのは、彼女は彼女なりのいろんな経験を持って、私にいろんな道筋を見せてくれるんですね。こういう考え方もある、私はこういうふうにやってきた、こういうふうになった、で、こういうふうにやっていく、考えていくといいんじゃない、答えは定まらないこともある、定かじゃないこともあるんだけど、そういう本位要素、そういう考えを持って生きてきたらどうなる、 生活がどんどん変化していくって感じです。もちろんね、彼女だけじゃなくていろんな人が私アドバイスとか意見もらってます。だから対話が大事っていうところで、私はそのカウンセリングっていうのはただ傾聴してもらえるっていうだけの場ではないと私思っていて、まあ、その辺はカウンセラーのサラピストのやり方になると、思うんですけど、あの相手からもらったカウンセラーからもらった意見そのまんまやるじゃなくて、自分であこういう考えもいいからこういうふうにやってみようって思った時に、ああ不安だったけど前に進めるじゃんっていう瞬間が私は一番大事じゃないかなと思ってます。なのでこのコラボラジオ聞いていただくと絶対に生活の中でいいヒントとか前に進める要素、考え方というものがもらえると私は思ってますので、ぜひぜひあの聞いてみてください。そしてフォローも本当にありがとうございます。ぜひフォローしてみてください。それでは、あ、そうそう、だ多分ね、金曜日の夜に配信って定期配信になると思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様今日も気をつけて、そして素敵ないい一日をお過ごしください。ゆみでした。